ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rusnan no minasan. Kyo watashi, Enggar Saraswati ga, 1 jikan no nihongo hoso o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa, nyusu kara hajimari, suzuite komento to Indonesia, samazama na jouho, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa, nyusu o sute shimasu.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ポアンはインドネシア代表団を率いて、G20 州議会議長を務めます。産業大臣、政府は女性的な投資環境を作り続けています。最初のニュースです。インドネシア議会議長のプアン・マハラニは東京で6回目の議会間連合または IPU が開催した G20 州議会の G20 議長会議でインドネシア代表団を率いました。この会議は貿易戦争による世界経済の減速の中で開催されました。プアンは特にグローバルバリューチェーンへのMSME のアクセスと参加という観点から、議会は補設的貿易を拡大し、人身売買における情勢企業家の役割を拡大する役割を果たす可能性があると述べました。IPU は共通の課題である現在の問題について対話を行うために、世界中の各国議会を集めた組織です。会議には16カ国の2つの国際機関、つまりオシュレンゴ議会と IPU が参加しました。この会議では彼らは多角的貿易体制の弱体化に対応するための理解を求めるために対話しました。次のニュースは、アグス・グミ・ワンカタ・サスミタ産業大臣は、政府はいくつかの戦略的努力により、継続的な投資環境を作り続けることを決意していると述べました。例えば、ビジネス、ライセンスの促進、財政的及び非財政的インセンティブの促進です。新たな投資により、国内製造業の構造を強化することができます。アグスクミ・ワンカルタ・サスミタは、投資が組織性を高め、輸入代替製品の生産する可能性もあると述べました。国内産業の競争力を向上させるためには、上流から下流まで統合されたサプライチェーンを改善することも必要です。さらに原材料、有能な人材、および競争力のある価格での十分なエネルギー、供給の利用可能性のサポートです。次のニュースは、後ろ玉、観光と創造の経済の統合により、目標の達成が要因になります。観光創造経済大臣、後ろ玉コスバンディオは、観光と創造経済の将来的な統合により、両セクターの目標達成のパフォーマンスが促進されると述べました。後ろ玉は、観光創造経済省と創造経済庁が実際に、望ましい目標の達成を容にするだろうと言いました。彼は創造性や創造性の分野が観光をサポートし、その逆の場合、将来の観光ははるかに多くの利益と結果をもたらすと述べました。 次のニュースは、ポーランドは東ベルト圏の都市に関心を持っています。インドネシアのポーランド大使であるベアタ・ソットチンスカは、同国のビジネスマンはバンカブリトン州の東ベルト圏の観光部門への投資に関心があると述べました。祝福されたストチンスカは、東ベルトンは非常に美しい島であることが判明し、観光の可能性は並外れていて、特に貿易と投資のためにベルトンでビジネスチャンスを見つけたいと考えました。彼はベルトンと東ベルトンの両地域の様々な場所とプレゼンテーションに対するレビューの結果から、観光、農業、漁業に多くの投資機会があると述べました。彼はこの地域の天然資源の可能性を探求し、発展させるために東ベルトンに戻ると約束しました。最後のニュースは、スンカワンサンバス政府は、マレーシアとの貿易コミットメントを強化しました。スンカワン市政府と西カルマタン州サンバスは、コミュニティで加工された製品を販売するために、マレーシアのサラワック区鎮政府と貿易協力のコミットメントを強化しました。スンカワン貿易産業協同組合及び受賞企業事務所のムスリミン局長は、スンカワン市政府からの彼の相場は、インドネシア共和国総領事館によって促進されたサンバス県政府と共に、グチン国際貿易省との公式会議を開いたと述べました。会議中、グチンのサラワク州政府からいくつかのメモが出されたが、原則として彼らはこの協力を歓迎しました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は ISIS リーダーが殺害され、次のアメリカへのステップはどうなるのかについてです。昨年10月の日曜日の記者会見で、米国大統領ドナルド・トランプは、夜襲でアブバカル・アル・バグダディの死を発表しました。イラク西部及びシリア北東部のハリファ、イスラム国家の指導者の意味であると主張したアブバカル・アル・バグダディは、イラクとシリアのイスラム国家または ISIS の指導者でした。2011年10月8日以来、米国外務省はアル・バグダディを特定のグローバルテロリストと呼んでいます。彼の逮捕または死亡につながった情報については、最高1000万ドルの賞すらありました。バグダディはイブラヒム・アワド、イブラヒム・アルパドリとして知られる若い学者でした。当時、彼は献身的な過激なサラフィとして知られていましたが、バグダディは率先して真の動きを見せませんでした。ブカキャンプの2015ブロッキング・インスティテューションスレポートは、バグダディが後に ISIS のリーダーになり、世界中で嫌なプロパガンダビデオを公開したと述べました。興味深いのは、ロシアがあるバグダディの死に関する情報を疑っているようです。ロシアは、セルゲイ・ラフロフ外相を通じて、ISIS 主導者アブバカル・アル・バグダディの死についての米国の主張に依然として疑問を呈しています。今まで、クレムリンは、カリフと名乗る ISIS リーダーが本当に殺されたとはまだ確信していません。アメリカ人はアル・バグダディの体部分が海底に埋まっていると主張していません。アメリカ国民安全保障局または NSA の元従業員であるエドワード・スノーデンが明らかにしたとき、アメリカ、イギリス、イスラエルの支援を受けて、イラクとシリアのイスラム国家または ISIS を創設するために協力したとき、国際社会は確かによく覚えています。文章はまた、バグダディがイスラエルの秘密捜査官であるモサドと1年間集中的な軍事訓練を行ったことを明らかにしました。 さらに ISIS の最高大臣も進学の教訓とスピーチの作り方を受け取りました。アブバカル・アル・バグダディが殺されたと米国が主張するなら、国民はアメリカにとって次のステップは何かを推測したでしょうか。特に最初から米国がその形成に関与していたという多くの非難の中で ISIS に対処しました。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1908年11月6日にチュニャディンがスムダンで亡くなったことから始めます。チュニャディンはアチェ戦争でオランダと戦ったアチェのインドネシア国民的英雄です。チュニャディンは彼の夫トクウマルと一緒にオランダと戦いました。しかしトクウマルは1899年2月11日に村ボーを攻撃した時に亡くなりました。そのため彼女は村ボーで彼女の小さな軍隊と共に戦いました。当時にチュニャディンは年をとって痛風と低視力を持っているので、パンラオという彼女の軍隊の一人は同情の理由で彼女の場所を報告しました。彼女は最終的にバンダアチェヘで逮捕されました。そこで彼女は治療を受け、病気が治療し始めました。しかし彼女の存在はアチェ民族の抵抗の精神を高まりました。彼女もまだ逮捕されていないアチェの戦士と連絡を取りました。その結果チュニャディンはスムダンに追放されました。彼女は1908年11月6日に亡くなって、スムダンのグヌンプユで埋葬されました。次は1962年11月6日に国連総会は南アフリカに対するアパルトヘイト人種批判の決議を採択したことについてです。国連は全加盟国に対してこの国との経済的軍事的関係を終わらせようと求めました。アパルトヘイトはアフリカ語で分離されているという意味を持っています。南アフリカ政府はアフリカ黒人の大半を白人から分離する政策を持っていました。ほとんどは公正ではありませんでした。白人は少数派でも土地のほとんどと国の富を支配していました。1960年にシャープビルに大虐殺がありました。69人の黒人が死亡して180人以上が負傷しました。アパルトヘイト政策を終結させる国際的な動きが急速に始まりました。最終的に国連はアパルトヘイトを批判する決議を出しました。最後は1999年11月6日にオーストラリアの国民投票についてです。大統領を首脳とする共和国となるオーストラリア憲法を改正するための国民投票が行われました。ほとんどのオーストラリア人が共和国を選んだ場合、憲法君主制は変えられました。国民投票の結果は 54.4% のオーストラリア人がオーストラリア共和国の設立を拒絶したことを示しました。そのため憲法君主制は維持されていることになりました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bersama waktu kau cemburu, kini kau menghilang seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua. Pasti berubah, andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシアは RCEP のイニシエーターおよびコーディネーターについてお伝えします。地域包括数的経済連携または RCEP 交渉について多くの人が理解していません。実際 RCEP のアイデアと概念はインドネシアが2011年のアセアンリーダーであった2011年パリでの第19回アセアンサミットで初めて言及されました。 それはバンコクでの第39回 ASEAN サミット中にアグスパマン党貿易大臣によって述べられました。アグスは RCEP 交渉の問題は重要なものになり、今年実質的に完了すると予想されると説明しました。自由貿易協定または FTA の6パートナー国、すなわち中国、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、インドによって支援されている ASEAN は RCEP 交渉の指針を合意し、2012年カンボジアでの第21回 ASEAN サミットで RCEP 交渉を開始しました。 ASEAN が RCEP 地域バリューチェーンの6つの FTA パートナー国に加わり、 ASEAN 諸国の産業の発展を促進することが期待されていました。インドネシアがコーディネーター国に任命され、貿易省イマン・パンバギョ国際貿易交渉局長が RCEP 貿易交渉委員会の委員長及び ASEAN 交渉シャリダに任命されました。最初の交渉は2013年5月に始まりました。イマン氏によると、 RCEP はインドネシアにとっての課題であり、トップクラスの製品輸出市場へのアクセスと産業部門への不安にな投資フローの大きなチャンスとなりました。イマン・パンバギョは経済発展の異なる16カ国が関わる交渉を解決するのは容易ではないと付け加えました。一部のパートナー国にはまだ自由貿易協定の協力がないため、交渉の進捗状況はまだ非常に遅いです。イマン・パンバギョによると、このような状況で交渉を終了するには、様々な問題を解決するための概念やアイデアを作成する忍耐、創造性、努力が必要です。それに加えて、イマン・パンバギョ氏は、加盟国の政府の変化も交渉プロセスに影響を及ぼし、交渉プロセスをさらに遅くするため述べました。RCEP ネゴシエーションは、特に合意テキストに関するすべてのネゴシエーションの問題をほぼ解決します。インドネシア語を終わります。
Di dalam kalbu.
ナーの皆さん、インドネシアより設計をお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの地元や人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東南スラウェシ州のラビンキ島をご紹介します。ラジャアンパッを知らない人はいますか？パプアの4つの美しい島々は多くのローカルおよび外国人観光客が訪れる海洋観光地となっています。最近ジョコウィドド大統領はラジャアンパッで新年を祝います。それに隣接する島々の美しさはスラウェシ島でも楽しむことができます。そこにはスラウェシ島のラジャアンパッとして知られているラビンキの島々があります。それは観光地がさまざまなポイントで海に向かって大きな珊瑚礁からなるラジャアンパとほぼ同じニュアンスなので、スラウェシ島のラジャアンパと呼ばれます。ダイソの珊瑚の島々はダイカタラベンキ島とソガタラベンキにマッピングされます。ラビンキ島は東南スラウェシ州のコナウェウタラ地区ラソロクのラビンキ村に位置しています。距離はクンダリの町の中心部から約70キロです。島はいくつかの大規模な珊瑚島と小さな珊瑚島で構成されています。クンダリ市内中心部からはクンダリのポートに直接行くことができます。ポートからはラビンキ島に行くのに船やボートを借りることができます。費用は船舶の使用者との交渉によって異なります。基礎条件によりますが約4-5時間かかります。運輸なれば旅行中イルカの泳いでいるのを見ることができます。リスナーの皆さん、ラビンキ島にはスラウェシのバホ部族や海部族が住んでいます。島は白い砂浜と澄んだ海の水の美しい自然景観があります。美しい土地だけでなく、ラビンキはまた水中の美しさもあります。ここは奥の美しいダイビングスポットがあります。ダイビングの時に自然のままのラビンキの海洋生物を見ることができます。美しい珊瑚や多様な海洋生物は約2メートルの深さで楽しむことができます。ラウンドテーブル、木の枝、紙の殻の形のサンゴが海底に産卵しています。カラフルな小魚が周辺行き交っています。ラビンキはまた ユニークなスイーツの自然があります。島の周辺地域では旧来な二枚貝や以外サッコ貝のさまざまな巣を見つけることができます。保護されている基礎動物は20メートルの深さまで珊瑚礁の隙間に住んでいます。この島にキマスは世界の最大のキマスとして知られています。したがってラベンキーとの領域は研究保全キマの繁殖の場所となっています。ダイビングに加えてラベンギで行うことができる他の活動は釣りです。釣れる魚の種類はハッタ、バラクラ、バソウカジキ、キハ、ダマグロ、タイなど非常に多様です。釣れた魚は直接焼いて輸送の食事メニューにすることができます。ラベンキー島への旅は非常に楽しめます。残念ながらこの島に宿泊施設はありません。ここで夜を過ごしたい場合はテントを立てるか地元の人々の家に滞在することが必要です。皆さん、これでウソナインドネシア終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、いつものようにまずはスモガーマキンソクセス日本語であなたの幸せに祈っていますについての会話を聞いてください。今回はジョコさんの家でリンダさんとジョコさんとエンダさんはトニさんに誕生日サプライズをしています。Selamat ulang tahun Tony. Semoga kamu makin sukses.
Terima kasih Joko. Aduh, saya makin tua.
Tidak, kamu masih muda Tony. リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Success、Success、日本語で成功、成功、微弱さな、微弱さな、日本語で賢明、賢明、出わさ、出わさ、日本語で大人。大人、とは、とは、日本語で、年を取る、年を取る、Selamat ulang tahun、Selamat ulang tahun、日本語で、誕生日おめでとうございます、誕生日おめでとうございます、Semoga kamu makin sukses、Semoga kamu makin sukses、日本語で、あなたの幸せに祈っています。あなたの幸せに祈っています。Aduh, saya makin tua. Aduh, saya makin tua. 日本語で、あ、歳を取ったですね。あ、歳を取ったですね。Kamu masih muda. Kamu masih muda. 日本語で、まだ若いです。まだ若いです。 ダイアログにはあなたはジョコさんがスモガマキンスクセス日本語であなたの幸せに祈っていますというのを聞きました。ジョコさんはトニさんが成功したことを見てトニさんがもっと成功することを望んでいると文字通りに翻訳されている場合です。マキンまたはスマキンという言葉はもっとと意味を持っています。マキンまたはスマキンは何かを増えていることがあるときに使います。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Selamat ulang tahun Tony, semoga kamu makin sukses.
Terima kasih Joko. Aduh, saya makin tua.
Tidak, kamu masih muda Tony.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia、インドネシアより世界をお届けしています。次は音楽の広場をお伝えします。
Toke chang bala gendir, toh Alica angkat tinggal na ayah istri jangkung alit karangan dina pipina tak kecang tak cencang bala jendir dos blong angan kacang angan cacang sapariuk kosong tak kecang tak cencang bala jendir dos blong angan kacang angan cacang sapariuk kosong
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Abdi terbiasa, Abdi terbiasa.
それではまた次回お会いしましょう。